6. 一般質問、要旨。自民、山本佳代子。コロナ禍を踏まえつつ、将来を見据えた財政運営を。質問、令和2年度決算について、1から6まで。1、2年度決算の特徴と評価は。区長、コロナ禍を受けて、区民生活、区内事業者、医療機関従事者の3つを支える取り組みを実施した。時期を逸せず、区民の安全安心を守る対応を図ることができた。2、財政調整基金の残高について、前年度より増加した要因及び認識は、区長、地方創生臨時交付金の確保等が主な要因である。今後を見据えた一定の残高を確保できた。3. 今後の基金活用への見解は、区長、計画的かつ有効に活用する。4. 4年度の予算編成の視点は、区長、未来を見据えた効果的な施策の展開に向けた予算編成を行う。5. 未計画の公共施設の改築等について、今後の展望は、区長、財政状況を踏まえ計画化する。6. 今後の財政運営への見解は、区長、引き続き安定的、継続的に区民サービスを提供できる財政運営に努める。質問、新型コロナウイルス感染症対策について、1から4まで。1、陽性者及び濃厚接触者に対して、きめ細かな対応を図るべき。健康部次長、引き続き発生状況に応じて適切に対応していく。2、自宅療養者対応の体制強化を。健康部次長、フォロー体制を強化していく。3、国からのモデルナ社製ワクチンの供給について、今後の接種率及び供給に対する見通しは、健康部次長、供給により対象者の6割程度が接種可能となる。現時点で新たな供給の予定はない。4、接種体制について、計画の変更内容及び終了時期は、健康部次長、9月下旬以降の新規予約受付は、主に集団接種会場で行う。2回目接種終了は、11月下旬を想定している。質問、コロナ禍における教育活動について、1から3まで。1、学校の臨時休業に伴うオンラインでの学びの実施状況は、教育長、コロナ禍でも学びを止めない対応に努めたが、基本的な操作ができない事例等もあった。2、教育の ICT 化を進める上での課題は、また今後の展開は、教育長、機器操作の習熟等が課題である。今後、学校への支援の充実や機器の運用について検討する。3、東京2020大会の学校連携観戦の代替案について、認識は、教育長、選手との交流等を計画しており、子どもの心に残る取り組みの実現に努める。質問、地下鉄8号線の延伸について、1から4まで。1、8号線延伸の事業化に向けた動きについて、認識は、区長、長年にわたり働きかけ等を続けてきた成果だと考えている。2、国の答申で示された東京メトロへの支援について見解は、区長、今後具体的な取り組みがなされるものと認識している。3、答申に基づく都の事業スキームの構築を期待するが、認識は、区長、早期の提示を期待する。4、事業化に向けた今後の区の取り組みは、区長、国等に必要な予算の確保を要望していく。また、沿線地域のまちづくりの検討を進めていく。質問、 高齢者施策について1から3まで。1、認知症高齢者グループホームの整備及び待機の状況は、福祉部長、約7割が上等地域に整備されている。待機者は約70名である。2、睦弥園の跡地に認知症高齢者グループホームを整備すべき。福祉部長、検討を進めている。3、都の制度を有効活用し、高齢者施策と連携した公衆浴場への支援を実施すべき。福祉部長、適切な支援のあり方を検討していく。以上、自民山本佳代子、質問終わり。民生区吉田かなめ、高齢者・障害者の垣根を越えた共生社会の実現を。質問、財政運営について、1から7まで。1、コロナ禍にあった2年度決算に対する総括は。区長、区民の安全安心を守りつつ、区政全般にわたり、各種施策を着実に前進させることができた。2、2年度の歳出額は過去最大だが、財源確保の状況は。区長、補助金等の確実な確保や、国への交付金の増額要望を行った。3、事業の中止等に伴う不要額の活用状況は。区長、翌年度に繰り越した上で基金へ積み立て有効に活用する。4、3年度予算に計上したコロナ対策事業の実施状況は。区長、ワクチン接種の推進等迅速かつ効果的な対応ができている。5、さらなる補正予算の編成の可能性はあるのか。区長、状況に応じて検討していく。6、今後の財源確保への考えは。区長、引き続き基金の活用等を行う。7、4年度予算編成にあたり、区民サービス向上に向けた取り組みは。区長、行財政改革計画の着実な推進等を行う。質問、保健所運営について、1から3まで。1、今、区民に対し自分の身を守るために求めることは何か。健康部長、一人一人の感染に対する心構えを新たにして、感染防止の努力を継続することである。2、ワクチン供給の現状は。健康部長、今般の追加供給等により、接種率は7割台後半を見込んでいる。3、保健所の通常業務の実態及び感染収束後に改善すべき課題は。健康部長、法定や緊急の業務以外の事業は延期等とした。今後は状況に応じて順次体制を整えていく。質問、地下鉄8号線延伸について、1から3まで。1、地下鉄8号線建設基金の活用方法は、土木部長、事業化が進む中で検討する。2、今後の基金の積み立て方針は、土木部長、事業化の進捗状況を注視し、予算編成の中で検討を進める。3、8号線延伸と新庁舎建設は関連させるべきだが、見解は、土木部長、東陽町周辺のまちづくりにおいて、両者を十分に考慮していく。質問、共生社会の福祉施策について、1から2まで。1、共生社会の実現について、福祉施策におけるパラリンピックのレガシーの活用方針は、福祉部長、助け合いの精神等を策定中の地域福祉計画に盛り込むなど、様々な取り組みを進めていく。2、介護予防策について、官民連携の取り組みに対する認識は、福祉部長、引き続き民間の知見を生かし、さらなる予防策を検討していく。質問、行政のデジタル化について、1から2まで。1、アフターコロナを見据えたデジタル化推進について、所見は、区長、 区政の様々な分野において ICT の利活用を進める。2、本区の ICT に携わる人材確保及び育成について認識は。区長、自治体のデジタル化に的確に対応するためにあらゆる手段で人材の確保や育成に取り組む。質問、水辺の環境整備について、1から3まで。1、新たな観光推進プランの策定が必要と考えるが、見解は。土木部長、今後の感染状況等を注視しながら、策定について検討する。2、施錠方法に登録アプリ方式を導入し、区内の乗船場の一般利用を認めるべき。土木部長、事故防止の観点から課題があるが、可能性を研究していく。3、河川環境の整備は臨海地域と内部河川等を連動させ、一般利用も視野に入れて行うべき。土木部長、観光振興などの視点を持ちつつ、都等の動向を注視していく。以上、民生区吉田かなめ、質問終わり。公明、矢継ぎ浩二。自宅療養者が迅速に適正な治療が受けられる地域医療体制の整備を。質問、本区の財政について、1から5まで。1、2年度決算について、コロナ禍による歳入歳出への影響は。区長、歳入面は多方面にわたり大きな影響があり、歳出面は総額600億円程度の増となった。2、経常収支比率 79.1% に対する評価は、また3年度の想定は、区長、行財政改革等の成果であるが、今後さらなる悪化が懸念される。3、4年度予算の財源面の対策は、区長、事務事業の総点検等である。4、基金や記載の活用への見解は、区長、中長期的視点で有効活用する。5、長期計画で先送りした事業等の再計画化に対する見解は、また、今後のハード事業の課題は、区長、緊急性の高い事業から検討する。課題は、財政負担の平準化等である。質問、新型コロナウイルス感染症対策について、1から4まで。1、抗体カクテル療法等の適切な医療を早期に提供できる体制を。区長、国のシステム等を活用し、早期かつ適切な医療につなげる。2、在宅療養者を支える取り組みを。区長、関係機関との連携等により、医療支援を行っていく。3、区独自に小児病床を含む病床の確保等を行うべき。区長、区内の病院の協力により、区民の優先的な入院について調整している。4、若者へのワクチン接種推進及び正しい知識の普及への取り組みは、区長、39歳以下の優先枠の設置等を行った。SNS の活用等により周知する。質問、区民生活向上のための支援施策について、1から5まで。1、地下鉄8号線延伸のスケジュールは、また関係機関との連携に対する見解は、土木部長、来年度中の事業開始を期待しており、都や東京メトロとの連携を一層強化していく。2、介護事業者の BCP 策定についてさらなる支援を行うべき。土木部長、機会を捉え支援に努める。3、肺炎球菌ワクチン接種の受診勧奨等の実施を。また、都へさらなる自己負担軽減の働きかけを。土木部長、引き続き積極的に周知する。まずは今回の負担軽減の効果検証等を行う。4、特殊詐欺対策として、 自動通話録音機設置をさらに推進すべき。土木部長、引き続き設置を推進する。5、防犯対策に防災備蓄用ラジオを活用すべき。土木部長、今後も防犯情報を計画的に発信する。質問、教育施策について、1から5まで。1、学校教育のDX への見解は、教育長、不可欠な取り組みであり、新たな教育手法の確立等に努める。2、新しい学びのスタイルの確立に向けた取り組みは、教育長、家庭と学校の学びを効果的につなぐ取り組み等を行う。3、デジタル教科書の活用方法は、教育長、授業での動画再生等に用いる。4、特別な配慮が必要な児童等へのデジタル教科書の活用を。教育長、個々の実態を踏まえ活用する。5、紙面の活用と対面学習を併用すべき。教育長、両方の良さを生かした学びを進める。質問、中小企業支援施策について。1から4まで。1、オンライン等による経営相談のサポート体制に対する総括は、地域振興部長、相応の支援ができた。2、経営相談のデジタル化推進を、地域振興部長、ニーズ等を踏まえ進める。3、中小企業の SDGs に対する取り組みの重要性について、見解は、地域振興部長、企業経営にも重要である。4、SDGs に取り組む中小企業を支援すべき。地域振興部長、様々な手法を検討する。以上、公明、安木浩二、質問終わり。共産、正保幹雄、区の CO2 削減目標を引き上げ、温暖化対策の取り組みのさらなる強化、拡充を。質問、新型コロナウイルス感染症対策について、1から8まで。1、原則自宅療養とする政府方針の撤回を国に求めるべき。健康部次長、現時点では考えていない。2、酸素濃縮器の確保、貸し出しを。健康部次長、区独自には考えていない。3、保健師等の大幅増員を。健康部次長、適切な人員配置がされている。4、ワクチン接種と一体に、いつでも誰でも何度でもの立場で大規模検査を実施すべき。健康部次長、実施する考えはない。5、高齢者・障害者事業所へのPCR 検査費補助は継続し、事業者に活用を働きかけるべき。健康部次長、継続の方向である。引き続き積極的な活用を働きかける。6、区の持続化支援家賃給付金を再支給し、事業者への支援を。健康部次長、現時点では考えていない。7、感染状況に応じた登校方法及びオンライン授業への対応を。健康部次長、適切に対応している。8、不織布マスクの支給や CO2 濃度測定器の設置を行うべき。健康部次長、前者は考えていない。後者は配当予算で整備した学校もある。質問、2020年度決算と来年度予算の編成について、1から7まで。1、区民の暮らしぶりへの認識は、政策経営部長、依然として厳しい状況にある。2、基金を積みます一方で、学校給食費や保育料等の引き上げを行う必要はなかったのではないか。政策経営部長、適正な見直しである。3、財政調整基金の338億円でさらなる区民支援ができたのでは。政策経営部長、補正予算で基金を活用した。4、 来年度予算は区民の暮らしを直接支援する編成とすべき。政策経営部長、区独自施策への財政調整基金活用等時期を逸せず取り組む。5、ケアに手厚い行政への転換を。政策経営部長、引き続き様々な取り組みに努める。6、職場実態に見合った人員増を。政策経営部長、適切な職員配置を行っている。7、職員定数を固定化する定員適正化計画は見直すべき。政策経営部長、見直す考えはない。質問、防災対策について、1から7まで。1、改定された避難情報とタイムラインとの整合性を図るべき。区長、検討を進めている。2、防災備蓄用ラジオの活用及び難聴地域の解消に取り組むべき。区長、活用を進めている。また、重層的な情報発信に努める。3、自主避難施設の体制確立を。区長、開設訓練等を行っている。4、法改正で直接避難が可能となった福祉避難所の体制整備を。区長、関係部署と連携し検討する。5、コロナ禍における防災訓練のあり方を検討すべき。区長、当面は職員主体の訓練を行う。6、CO2 削減の目標引き上げ及び取り組みの強化拡充を行うべき。区長、まずは現行目標達成の取り組みを加速し、その上で適切な目標を設定する。7、公共事業における CO2 排出量の公開や、省エネ・再生可能エネルギーへの助成拡充をすべき。区長、公開は困難である。助成は検討する。以上、共産・正保幹雄、質問終わり。無所属、室達康弘。今こそ身を切る改革をすべき。区民と痛みを共有する重要性を示すため辞職する。質問、教育について、1から10まで。1、現在の教科書を愛国心教育にどのように活用しているか。教育委員会次長、道徳や歴史の授業の中で教科書を活用し、我が国を愛する態度の育成等につなげている。2、道徳心、公共心、愛国心、郷土愛を学ぶには、実践的教育の充実が効果的である。区の考えは、教育委員会次長、体験を通じた実践的な学びは重要であり、地域の実態に応じた体験活動の充実を図っている。3、公に奉仕する意識を育成する意義について、区の考えと取り組みは、教育委員会次長、主体的に取り組むことは重要であり、社会科等の授業の中で社会貢献等を学んでいる。4、準備の簡便な武道科目に着眼し、武道教育を充実すべき。教育委員会次長、体育ではすでに柔道や剣道を実施しており、新たな武道科目に取り組む考えはない。5、全校に武道系運動部を設置し、文武両道な生徒の育成を。教育委員会次長、部活動は生徒の関心による自主的な取り組みを目的としている。6、政治の命は政策である。政策中心の主権者教育を行うべき。教育委員会次長、学校での模擬選挙のテーマとして政策選挙を検討していく。7、キャリア教育において、公に奉仕する職業である自衛隊の体験入隊や見学を実施すべき。教育委員会次長、区内で選定し、警察署等における職業体験を実施している。8、慰安婦問題について政府見解を踏まえ、教育内容の確認を。教育委員会次長、指摘を受けた用語は使用されておらず、歴史教育は適切に行われており、今後も徹底を図る。 9、全校で映画、恵みへの誓いの上映会を開催すべき。教育委員会次長、拉致問題は国家主権及び重大な人権の侵害と認識しており、国等の動向を注視し検討する。10、教育とは自由や人権等の普遍的価値に基づくべき。朝鮮籍児童の区立学校への入学を促す取り組みや、就学後の支援への見解は、教育委員会次長、区立学校への就学の促進を図る。就学後は安心して登校できる環境づくりに努めている。質問、身を切る改革について、1から2まで。1、報酬削減は私の公約であり、区民の意思である。コロナ禍でも高い住民税を払い、公選職の高い報酬を負担することは納得できない。報酬審議会臨時会を開催し、報酬削減を諮問すべき。区長、報酬削減は議会の総意としての意見があった際に検討すべきものである。2、最低でも本年4月から遡って削減すべき。あくまで身を切らないとのことであれば、その姿勢に抗議し辞職する。総務部長、今年度は審議会を開催するが、日程は未定である。削減ありきの諮問は考えておらず、報酬を遡って削減する予定はない。以上、無所属、室達康弘、質問終わり。
民政区、屋敷田彩香。すべての人が共に支え合いながら生きる共生社会の実現を。質問、コミュニケーション支援について、1から3まで。1、7月から公共インフラと位置づけられた電話リレーサービスについて、制度の周知状況は。障害福祉部長、区法等で案内しており、引き続き積極的な周知に努める。2、聴覚障害者向けに遠隔手話通訳サービスを導入すべき。障害福祉部長、導入事例の検証等、さまざまな手話言語の普及策を検討していく。3、UD トーク等の会話の見える化アプリを活用すべきと考えるが、見解は。障害福祉部長、課題等の把握に努め、他自治体の事例を参考に研究を進める。質問、共生社会の実現について、1から4まで。1、共生社会の在り方及び理解促進に向けた区民への取り組みに対する見解は、区長、長期計画の中で、区の目指すべき姿を示している。また、イベントの実施等により、全庁を挙げて理解促進に取り組んでいる。2、区主催の行事における障害者の参加について、把握方法及び運営上の配慮は、区長、事前連絡による把握に努めている。また、手話通訳者の配置等の配慮を行っている。3、健常者のための行事となっていないかを検証すべき。区長、障害者の意見が重要だが、十分な検証が行われているとは言えず、今後の課題である。4、共生社会の視点を踏まえ、今後の区主催の行事については、健常者、障害者の分け隔てない運営を検討すべき。区長、共生社会の実現のために重要であり、今後も安全性に配慮しつつ、障害の有無に左右されない行事の運営に取り組んでいく。質問、公共施設の活用と今後のまちづくりについて、1から3まで。1、区の歴史を学ぶきっかけづくりが重要と考えるが、公共施設を活用し、地域の歴史を学べる空間づくりを区全体に拡充すべき。地域振興部長、今後も公共施設を積極的に活用し、 郷土の歴史を学べる機会を拡充していく。2. 土地の歴史を説明する石踏みを公園に作成し、動線に沿って配置することで、公園内で歴史を学べる環境が整い、回遊性も高まると考えるが、見解は。地域振興部長、関係機関等と十分に協議を重ねる必要があるが、郷土の歴史の継承なども期待できることから、今後研究していく。3. 歴史等を知ることができる公園は、区内全体の回遊性を有する街づくりにもつながると考えるが、見解は。地域振興部長、新たな観光資源として活用することにも役立つと考えているが、見せ方等も重要であるため、他区の事例などを参考にしながら、今後研究していく。以上、民生区、屋敷田彩香、質問終わり。無所属、三戸彩。PTA の現状を踏まえ、適正な運営に向けた施策を行うべき。質問、教育政策について、1から3まで。1. PTA は任意団体である一方、多くの学校では入会届による保護者の意思確認がなく、児童強制入会となっている。PTA 運営適正化を促すためのガイドラインを策定すべき。教育委員会次長、入会手続き等は各 PTA 内部で協議すべき内容であり、策定の考えはない。2.PTA 会費の支払い方法について、給食費等と一括で口座振替される現状は不適切ではないか。教育委員会次長、口座の一元管理による個人情報保護等、保護者側の利点を考慮した対応だと認識している。3.入会届が整備されていない PTA による学校への寄付は、地方財政法上の違反行為にあたると考えるが、認識は。教育委員会次長、任意団体である各 PTA の規約に基づき実行されており、直ちに法に抵触するとは考えていない。質問、障害者福祉政策について、1から3まで。1、法定雇用率、2.6% に対して、本年6月1日現在の本区職員の障害者雇用率は、区長、2.09% である。2、定着率等に課題がある会計年度任用職員に対する職場への定着支援策は、区長、ハローワーク等と連携し、定着支援を進める。3. 障害特性や能力を踏まえた業務を全庁から集約し、就労の場を創出するとともに、会計年度任用職員制度を活用し、法定雇用率達成に向けた取り組みを進めるべきと考えるが、今後の方針は、区長、常勤職員の計画的採用に加え、障害を持つ会計年度任用職員の採用、および集約型組織の設置を進めることで、法定雇用率達成を目指す。質問、本区の行財政改革について、1から7まで。1、契約条項における二次的契約、再委託契約の定義は、総務部長、委託業務の全部または一部を契約者自らが実施せず、外注や下請けに発注することである。2. 再委託禁止の把握方法は、総務部長、事業所管課が確認している。3. 規定に違反した場合の罰則は、総務部長、指名停止措置を行う。4. 2000万円以上の物品等、契約にかかる指名競争入札に指名業者選定委員会を設置すべき。総務部長、 業務効率化の課題があり、今後他自治体事例等を研究する。5、電子調達システムについて、応札者が辞退理由を入力しないと辞退できない仕様とすべき。総務部長、他団体にも影響があるため、回収は慎重に行う必要がある。6、区が聴取する見積書への日付記入を徹底すべき。総務部長、受領時に確認している。7、競争に付すこと以外の契約価格の適正化に向けた取り組みは。総務部長、可燃度実績と当該年度の見積書等を合わせて検討を分析する中で価格の検証を行っている。以上、無所属三戸彩、質問終わり。公明、中根拓也。医療的ケア児への支援や目の健康対策など子ども施策を充実すべき。質問、子どもの健やかな成長のための取り組みについて、1から6まで。1、医療的ケア児について適切な支援が自治体の責務となったが、支援体制及び今後の取り組みは。子ども未来部長、関係機関と連携の上、会議体を設置し、啓発活動等を行う。2、多様な保育ニーズに合わせた取り組みとして、医療的ケア児の保育所への受け入れを推進すべき。子ども未来部長、先進事例も踏まえ検討する。3、弱視の予防について、視神経発達の時期にある3歳児健診の課題に対する認識は。子ども未来部長、3歳児健診における視力検査は重要であり、未受診者をなくす必要がある。4、受診率向上も期待できるため、弱視リスクを判定する屈折検査機器を3歳児健診に導入すべき。子ども未来部長、導入に向けて課題の整理に努める。5、コロナ禍で子どもの視力低下が懸念されているが状況は。子ども未来部長、視力低下は年々進んでいる。6、太陽光を浴びる取り組みや近視予防方法の活用で視力低下が減少する検証結果が出ており、本区でも教育活動の工夫をすべき。子ども未来部長、授業時間の調整等を研究していく。質問、オリンピック・パラリンピックのレガシーについて、1から4まで。1、多様な人たちが楽しめる共生社会を目指したインクルーシブなレガシー施設を整備すべき。区長、障害の有無に関係なく様々な方が利用できるよう、整備にあたっては都と十分に協議する。2、臨海地域におけるアーバンスポーツ施設の整備の見通しは。区長、整備の検討を進めている。3、区立公園等でのアーバンスポーツの実施に対する見解は。区長、難しいと考えている。4、今後のオリンピック・パラリンピック教育について、観戦できなかった子どもたちと選手・スタッフとの交流会や区内会場での競技観戦などを行うべき。区長、選手や選手を支えた方々との交流や区内会場での競技観戦を含め、本区ならではの取り組みを検討する。質問、コロナ禍の災害対策について、1から6まで。1、避難所運営の課題解決状況は。総務部長、受付書類の簡素化等を行った。2、SNS を活用した訓練実施を。総務部長、先行事例を参考に研究する。3、感染対策を徹底した訓練のあり方を検証すべき。 総務部長、実施可能な訓練を検討する。4、在宅避難等に関する取り組みは、総務部長、ハザードマップや備蓄品等さまざまな情報の提供に努める。5、密対策として避難所拡充が安心につながるが検討状況は、総務部長、さまざまな検討を進めている。6、防災マップアプリについて避難所の場所や混雑状況を分かりやすくする工夫をすべき。総務部長、今後アプリの機能強化の中で研究する。以上、公明、中根拓也、質問終わり。自民、川北直人、防災協定を締結する各団体との協力事項は具体的な運用を定めるべき。質問、防災対策、1から6まで。1、防災協定について各団体と具体的な行動計画を定めるべき。総務部長、協定内容の類型ごとに協力内容等を改めて整理する。2、各団体名を表示するビブスは全協力団体へ提供すべき。総務部長、今後費用面等を検証する。3、ペット同行避難のあり方を具体化し周知等を行うべき。総務部長、避難所管理運営マニュアルに記載しており周知を図る。4、ペット防災は地域と獣医師会との連携が不可欠だが、見解は。総務部長、引き続き調整を図っていく。5、災害時のペット同行避難にあたり、ペット用必需品の事前準備の促進に向けた周知をすべき。総務部長、引き続きさらなる周知を図る。6、今一度、区内事業者による BCP 策定への支援を行うべき。総務部長、区内事業者のニーズの把握等に努める。質問、契約入札制度、1から6まで。1、総合評価落札方式について工事成績評定の内訳の公表を。総務部長、公表項目の追加・拡充の方針を検討している。2、地域貢献点の評価項目の改善及び拡充について見解は。総務部長、社会状況等に応じて検討する。3、総合評価方式を活かしつつ、地域の担い手確保のため、受注機会の均等化に向けた検討を。総務部長、引き続き柔軟に検討していく。4、発注時期の平準化への取り組みは、また、さらなる施工時期の平準化に取り組むべき。総務部長、年間発注計画の策定等で、時期の平準化に努めている。また、新たな契約制度を検討している。5、設計変更に関する柔軟な対応を求める事業者の声への対応は、総務部長、受注者の創意工夫の提案を受け入れた事例等がある。6、江東区設計変更ガイドラインを策定すべき。総務部長、本区の実情に合った内容を見極める。質問、環境対策、1から6まで。1、次世代自動車助成制度の活用状況は。区長、元年度実績は51件である。2、抵抗会社の普及に向けた事業の拡大について見解は。区長、現在の助成の利用が増えており、さらなる周知を進める。3、区内事業者の抵抗会社導入促進に向けた助成制度の創設を。区長、必要性を含めて検討していく。 4. 法改正により、アスベスト含有建材の建築物の解体が義務付けられたが、実態調査の内容は、区長、都の試算を受けて、本区の件数の算出等を行い、作業基準に沿って調査物件の抽出を行う。5. 建物所有者等の責務が拡大したことについて、周知の方法は、区長、区法等で行っている。6. 分析調査の助成制度は、解体そのものへの助成に改めるべき。区長、効果を含め検討していく。以上、自民河北直人、質問終わり。民生区、白岩忠夫。後世に誇れる東京2020大会のレガシーの継承を。質問、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーについて、1から8まで。1. 東京2020大会のレガシーの継承について、見解は、区長、大会の成果を一過性のものにせず、引き続きスポーツを親しむ環境づくり等を図っていくことが何より重要と認識している。2. 区内に整備された競技会場について、今後の利用計画は、区長、とは、新規恒久施設の来年以降の再開業等を計画しており、区としてもイベント等で区民が気軽に施設を活用できるよう検討する。3. 高等サポーターズについて大会時の活動状況は、区長、大会に直接関連した活動はできなかったが、オンラインでの交流会等を実施した。4. 大会の経験を生かした今後のボランティア活動の方針は、区長、活動の場の確保等を検討し、ボランティア精神の醸成等につなげていく。5. スポーツ環境の整備を充実させ、さらなるスポーツ振興へつなげていくべき。区長、誰もが気軽にスポーツに親しめるよう、ハード・ソフト両面から環境整備を図っていく。6. 区民の育成という視点も重要と考えるが、見解は、区長、重要な視点である。関係団体等と連携を図り、取り組みを進める。7. 中止となった学校連携観戦の代わりとなる取り組みを実施すべきと考えるが、見解は、区長、大会期間中に選手への応援メッセージを送る取り組みを実施した。今後はオリンピアン等との交流などを計画している。8. 小中学校における今後のレガシーとなる取り組みは、区長、区内会場での競技観戦等、本区ならではの方法を検討する。質問、不妊治療について。1から4まで。1. 不妊治療に対する本区の認識及び支援の現状は、健康部長、精神的経済的支援による環境整備が重要である。保健師による電話相談や都の助成制度への上乗せ助成等を行っている。2. 国等の動向を踏まえ、本区も助成金やその他の支援を拡充すべき。健康部長、今後の国等の動向を注視しつつ、区民ニーズの高まりに応えられる環境を整備していく。3. 保育所の入園決定の方法及び利用調整の考え方について、見解は、健康部長、児童福祉法の規定により、保育の必要性の状況等を指数化し、優先順位を定めて決定している。4. 少子化対策の観点からも、不妊治療を経た保護者への優先的な入園について検討すべき。健康部長、国等の動向を踏まえながら、今後検討すべき課題と認識している。 以上、民生区白岩忠夫質問終わり。公明、石川邦夫。さらなる感染症対策と合わせて、ウィズコロナを見据えた取り組みの推進を。質問、新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みについて、1から6まで。1、医療崩壊を防ぐための取り組みとして、野戦病院を設置すべき。区長、区の設置には課題があり、医療環境の整備については、医師会等との連携を図っていく。2、デキサメタゾン等の薬剤不足への対応状況は、区長、国の対応を注視していく。3、患者の重症化を防ぐ抗体カクテル療法を積極的に導入すべき。区長、都が対象者を特定する方針であり、区として感染者の症状を的確に把握し、早期かつ適切な投与につなげる。4、墨田区はすでに公表しているが、ウィズコロナへの取り組みについて本区の見解は、区長、感染状況に応じた施策を展開し、区民に発信していく。5、学校等における消毒液の選定及び設置の状況は、区長、施設ごとに適切に行っている。6、コロナ感染対策ゲートの設置など、感染防止に資する新たな取り組みに対する見解は、区長、施設の特性等に応じて効果的な感染対策に取り組む。質問、子どもの連れ去りについて、1から4まで。1、親権問題に係る子どもの連れ去りに対応した専門的な相談窓口を設置すべき。総務部長、他自治体を参考に研究する。2、港区の面会交流コーディネート事業について、本区の見解及び導入の検討状況は、総務部長、子どもの健やかな成長のためにも重要である。国の動向を注視しつつ、調査研究を進める。3、離婚時の公正証書の作成支援を行うべき。総務部長、今後検討が必要であると認識している。4、明石市の養育費建て替えパイロット事業を本区でも実施すべき。総務部長、課題もあるため、今後の法整備の進捗等を注視する。質問、本区の契約について、1から3まで。1、事業者による災害時の地域貢献に対する入札時の評価について、加点対象期間の見直しや出動実績に応じた加点評価を行うべき。総務部長、対象期間は延長の方向で議論している。加点評価は今後慎重に検討する。2、地域建設事業の担い手の育成・確保について、6年度よりも前に事業者に対する労働環境の整備状況の確認を行うべき。総務部長、昨年度から検討を行っている。3、建設キャリアアップシステムの推進について、本区の検討状況は、また、総合評価方式入札の評価対象とすべき。総務部長、システムの本格運用を経た業者等の動向把握に努めている。評価対象については、今後、都等の動向を注視しつつ、検討する。以上、公明、石川邦夫、質問終わり。自民、星野博士。さまざまな課題を解決し、本区の夏の風物詩である高等花火大会の刷新を。質問、高等花火大会について、1から3まで。1、高等花火大会は、これまで砂町連合町会が主体となって運営してきたが、 他区の花火大会の実態について把握しているのか。地域振興部長。7月に実施した調査では、開催規模の違いはあるものの、他区の補助金や警備体制に本区と大きな開きがあった。また、運営も区等が主催であった。2. 高等花火大会の課題について見解は、地域振興部長、会場等の安全面及び警備開催経費等の運営面に課題がある。3. 今般砂町連合町会が花火大会の実行委員会から退会する意向を示した。今後の高等花火大会について見解は、地域振興部長、これまで指摘された課題を精査・検証し、今後の花火大会の在り方について検討していく。質問、大規模水害時の避難計画について、1から5まで。1、江東5区大規模水害広域避難計画について見解は、区長、引き続き実効性のある避難の検討を進める。2、避難所のあり方の周知について見解は、区長、避難方法など引き続き分かりやすい周知に努める。3、法改正によって避難勧告が廃止され、避難指示に一本化された。具体的に何が変わるのか。区長、適切な避難行動につながる避難情報の発出が可能となった。4、区民が災害を自身の問題として捉え、自助意識を高める必要があると感じるが、区の見解は、区長、自助意識の醸成は行政の重要な役割であり、今後とも区法等で周知していく。5、平成8年に実施した防災グッズ全戸配布事業を再実施すべき。区長、現時点で全戸配布の予定はないが、防災意識の高揚に向けて最大限取り組んでいく。質問、拉致問題と朝鮮学校保護者負担軽減事業について。1から3まで。1、朝鮮学校保護者負担軽減事業の継続について見解は、総務部長、拉致問題と本事業は切り離すべきであり、本区で生活する子どもへの就学支援等は、国籍を問わず、社会保障施策の一環として必要なものと認識している。2、北朝鮮人権法には、拉致問題等の啓発に関する地方公共団体の責務が定められているが、区の責務について見解は、総務部長、各種啓発事業を実施している。今後も国等の動向を注視し、啓発事業の推進に努める。3、各自治体では朝鮮学校への補助金支出を見直す動きが広がっている。納税者の理解を得ることについて、区の見解は、総務部長、賛否があることは承知しているが、区民から一定の理解は得られているものと認識している。以上、自民、星野博士、質問終わり。自民、重松義行。オンライン授業を検証し、子どもの学びを止めない、ICT 教育の実現を。質問、コロナ禍における ICT 教育について、1から5まで。1、本区が目指す ICT 教育の水準について、見解は、教育委員会次長、子どもたちが学校外でも主体的に端末を活用することができるよう、取り組みの充実を図る。2、学校間の水準の差について、把握状況及び改善策は、教育委員会次長、指導主事が各学校を訪問し、把握した。今後も実践を重ねつつ、教員への支援を行っていく。3、 自宅でのオンライン学習から得られた技術的な課題への対応状況は、教育委員会次長、家庭向けのマニュアルの作成等を行った。4、複数の教員が分担協力して授業を行うなどの運用上の工夫に対する見解は、教育委員会次長、今後もオンライン授業の充実に向け、運用上の工夫を図る。5、オンラインだからこそできたこと、および気づけたことは、教育委員会次長、前者は大きな声での合唱等である。後者は子どもたちの参加意識の高さである。質問、配慮を要する子どもと過ごすための教育環境の整備について、1から3まで。1、配慮を要する未就学児の現状は、また今後の対応方針は、教育委員会次長、幼稚園に在籍しながら子ども発達センター等に通所している幼児等もおり、今後も増加が見込まれている。専門機関との連携等により支援の充実を図る。2、区立幼稚園における支援体制について現状及び課題は、教育委員会次長、学習支援員の全園への配置等を行っている。ニーズに応じた適切な支援の実施が課題である。3、私立幼稚園への特別支援教育事業費補助事業の実施状況及び講師格差是正への見解は、教育委員会次長、3年度実績は60名で年々増加している。格差是正については今後検討を進めていく。質問、豊洲駅周辺のまちづくりについて、1から3まで。1、豊洲2、3丁目地区のまちづくりについて、これまでの進め方及び区の関わりは、区長、都のまちづくり方針等に基づき進めてきた。区は都等と連携し、地区全体で調和の取れた都市空間形成の実現を図ってきた。2、4の2街区の大規模開発による近隣住民及び豊洲駅混雑に対する影響について、区の対応は、区長、開発事業者には近隣住民の様々な意見等に対する丁寧な対応を求めている。駅混雑についても必要に応じて対応を検討していくとのことであった。3、本区臨海部のゲートウェイである豊洲駅周辺について、今後のまちづくりの展望は、区長、まちづくり方針の策定を検討するなど、持続的に発展するまちづくりを推進していく。以上、自民、重松義行、質問終わり。